辻信弘様、平素は、弊社グループ商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。この度はカップヌードルシリーズの CM のお問い合わせを頂戴し、重ねてお礼申し上げます。お問い合わせいただいたのは1990年にカップヌードルレッドゾーンの CM、スタート編、ゴール編、ピット編にて採用されたチャゲ&アスカさんの太陽と誇りの中でかと存じます。お尋ねの別バージョンの件確認いたしましたが、あいにくご案内できる確かな情報がございません。お問い合わせいただいたにもかかわらず、お役に立てませんでしたことをお詫び申し上げます。という回答が、日清食品からですね、来ておりまして。
あれそれ、先週確かさ、この収録で、こんなん公式に質問してみましたみたいな、ちょうど一週間前だよね、もう回答来たの？
あのね、あれ、前回の収録って日曜日でしたっけ？
そうだね、確かね。
あの日に僕、送ったんですよ。送った内容をそのままポッドキャストの収録で紹介したんですけども。
うん。
月曜に来た。
すごいね。
めっちゃ早い。
顧客対応抜群じゃん。
いや、すごいっすね。まあね、日清食品、うちの会社のオフィスから近いから直接行ってもよかったんですけども
。門前払い食らうわ、そんな。
まあそうですよね。変な、なんか、お湯かけてですか？追いかけてですか？みたいなやつ来たら。やばいですもんね。
やばいよ、警察呼ばれちゃうわ。
そうですよね。そうそう。で、ちゃんと、まあでも、わかんなかったみたいで。
でもちゃんと調べてはくれたんだね。嬉しいね。
残ってないのかな、こういう映像って。
まあもうだって、1990年って言った？もう30年ぐらい前じゃん。
そう。そうなんですよ。
30年以上か、もっとか、うわー。
うん、もっともっと。
そりゃまあ、残ってなくても、しょうがないかもね。
そうなんですよね。多分なんかネット探せばね、CM とかってよく上がってたりするじゃないですか、懐かしの CM みたいな。まあ、あれ、著作権的にはダメやけど、CM って結構消されること少ないらしいんですよね、宣伝にもなるっていうんで。
あー、そうか、そう、会社側が別に異議を申し立てなければいいのか。
あんまりね、そう、楽曲とかとは違って、やっぱりなんか消されにくい傾向にはあるみたいなことをなんかネット調べてみると書いてあったんですけど、まあそんなところソースにね、答えられないと思うんでね、こんなこと。
まあそうね、公式だもんね。
そうそうそうそう。なんでね、まあ、あいにくご案内できる確かな情報がないということで、真相は闇の中、真相 in the dark ということでございますね。
まあでも、いいんじゃないですか？永遠に謎のままの方がさ。
そうですね。まあ、そう聞こえた方でいいんじゃないか、みたいなね。事実かどうかは別にしてね、真実はね、人の数だけありますからね。
いや、俺は、ぜひ、お湯かけてなってほしいな。
確かにね。まあ、だから僕的には両方あってほしかったなっていう感じもある、
ね。ああ、確かにね。どっちのバージョンも存在したみたいなね。
そうそう。当時実はこっちも流れてたみたいなやつね。あったらいいんですけども。まあ、そうですね。まあでもこれは、内容がどうとかいうよりも、こんなレスポンス早く返ってくるっていうのに驚きでしたね。
いや、ちょっと正直、好感度増しましたね。
増しましたよね。ちょっと買いに行こうかな、カップヌードルな。
いやー、日清食品さん、本当丁寧にありがとうございます。
いや、ほんまに、カップヌードルの上のラベルってオリジナルのやつ作られへんのかな？
おー、あれのやつとか？さすがにそれはちょっと値段がするんじゃないの？
まあ、そっか、確かにそっか。一個単価高いもんな、言うてもな。
ほら、ちっちゃいチョコレートのパッケージとかさ。
あー、チロルチョコ的なね。あとは、キットカットか。
そうそう、企業とかでも、お菓子系でさ、自社の独自パッケージにして配ってるところとか。
ハイチュウとかね、やってますよね、そういうのね。
そうそう、あったりするから。まあそういうのは多分数それなりに捌ければ、注文はできるんだろうけど。
まあ、ただ僕らやればやるほど赤字なんですよね。
そうそうそう。これ全くね、そういうのないからね。
そうそうそうそう。赤字っていうか黒字になることがまずないんですよ。今も赤字やからね、サーバー借りたり、ドメイン取ってたりとかっていうのがあってね。
スポンサー全くないからね、これね。
まあ、そうですね。まあ、取ろうともしてないっていうのもありますけどね。うん、
まあ、それがいいとこですよね、これね。
そうそう、ニュートラルに行けますからね、その方がね。うん、まあ、そんな感じでですね、今日も今日とって、はい、お便りが来ておりまして。
はい、お願いします。
はい。前僕が紹介したごまニンニクあったじゃないですか。ふりかけ、最近いろんな探してんねん、言うて。
ああ、ドンキで売ってるやつ。
そう。で、なんかね、二人ぐらい買いましたよっていうお便りいただいてて。
お。
でですね、一つちょっと紹介しようかなと思うんですけど、これですね、ということで、写真を上げてくれてはってですね。 ただ、かっこ、まだご飯にかけてませんって書いてたんですけど。
おー、そういや、辻さんはご飯にかけたの？ちゃんと。
でね、そうそうそう、あのね、これどういう意味やろうなと思ったんですよ。かけてないっていうふうに。で、僕は今ほら、ネギスさんかけましたかって聞いてくれはれたんですけど。
うん。
半分ぐらいそのまま食べた。
え？本当にそのまま食べたわけね。
もう止まらへんようになるんですよ。
ああ、なんか先週もそんなこと言ってたよね。なんか、止まらんとか言って。
そう、でも口の中もゴマだらけでね、ほんまに。挟まって挟まってしゃあないんですよ。
あ、で、何、残り半分はご飯にかけて食べたわけね。
あ、そうそう、ご飯にもかけてね。まだ全部使ってないですけど。
あ、どうだった？
もう美味しかった、美味しかった。なんかね、やっぱりこう、そのまま食べたのと同じように、そんなめちゃくちゃどぎついニンニクじゃないんですよね。
ああ、なるほど。
そう、で、ちょうどええなっていうことで、だから次ね、なんか、サラダにかけてみようかなと思ってますね。
うんうんうん、なんか、いろいろ他にも合いそうって話したよね。
そうそうそうそう。ただね、半分そのまま食べたこともあってね、ちょっと飽きてんねんな。やっぱ限度ってある、バランス大事やなって思いましたね。
あとほら、ちょっと時間空けてとかすれば、また食べたくなるんちゃうの？
他のやつと、こう、ローテーションした方がやっぱりいいですね。
そうそう、やっぱ味変しないといろいろ。
ほんまにこう、僕は家で一人でご飯食うみたいな時間は、ほんまに、なんか、頓着がなくて。白いご飯炊いて、味付け海苔とか振りかけだけで食べても終わりみたいな生活なんで。
あんまり、そうなんだ。
料理もあんまりせえへんし、あんまりかほとんどせえへんしね、ネギさんとかとね、たまにご飯食べに行ったりすると、まあそれなりにね、久しぶりやしってもあって、まあまともなもん食べに行きますけど、一人やとね、ほんまにそんなんなんですよ。
ああ、そうなんだ。へえ。
ちょっと健康には気をつけなあかんなと思うんですけどね。
そうっすね、はい。
はい。でですね、編集長の暗号資産のお話、ふんわりとしか理解できていなかったトピックだったので、勉強になりました。ところで2022年くらいまでは編集長って呼び方が主流だったのに最近見かけないですね。私の知らない間に異動や降格があったのでしょうかという質問。
失礼だな。そんなことないよ。
いや、でも なんで異動や降格なんですかね。なんで昇格とか出世とかがなんでないねんっていう。
本当だよ。
ねえ。もうなんか編集委員とかになったかもしれないですよね。
偉くなった感じがしないんだけどな、それ。
確かにそうやな。じゃあ、なんか僕はなんか編集長、変な集長って、なんか頭の中で変換されてたんですけど。意味変わってるけどね。
いやいや、相変わらず編集長ですよ。
ね、いつも編集がっつりね、してくれてはるんで、呼び名がそれをあんまり言ってないってだけで、状況は全然変わってないですよね。
そうっすね。まあ確かに最近あんまり言われてないかもしれないね。
そうっすね。なんか、あれじゃないですか、コーナー作った方がいいんじゃないですか。
何？編集長のコーナー？
編集長のコーナーか、なんか僕がなんか喋った後に以上です、編集長みたいな感じのことを言う、なんか昔番組ありましたよね、そういう番組。
あったね、そんなんね。いらないよ、別にそんなの。
いらない。無理やり呼ばんでいいかって話ですね。
そうだよ、うん、はい。
はい、わかりました。で、次のお便りなんですが、今回の配信、これ前回の配信のことを指してですね、今回の配信では、ピオカンゴさんから地政学についての言及がありました。例えば、地政学。犯罪心理学など、セキュリティに関連して日常的に、あるいは最近皆さんが興味を持たれている分野がございましたら教えていただけますと幸いですという、これも質問ですかね。
おー、まあ確かにね、セキュリティを仕事にしてるとはいえ、セキュリティだけ知ってればいいかっていうとそういうわけでもないからね。
そうですね。興味持たれてる分野か、なんかそう、学問的な名前がついてる、まあ探せばついてるのかもしれませんけどね、まあいろんな方がいろんな研究されてるんで、いろんな学問世の中にはあるから、名前ついてるんかもしれないですけど、僕がなんか関心は日常的にっていう意味だと、やっぱ言葉の言い回しかな。
おー、なるほど。例えばどんなの？
ただどうすれば伝わるとかって、まあそのなんか噛み砕いた言い方とか、例え方とか、あとはその相手の、その属性によって変える。同じことを言ってても、属性によって言い方を変えるとか、どうすれば、こう、寄り添ってくれてるように感じてもらえるんかなとか、あとはあれですね、そのセミナーとかのタイトルとか、最後に一言自分が言うものみたいな感じで、こう、締めの決めのセリフみたいな。ものとかは、やっぱ本を読んだり、映画を見たりとかしてるときには、やっぱりこう、セリフっていう、このセリフを、セキュリティに置き換えたらどういうことが言えるかなみたいなことは常々意識はしてるかなっていうところはあります。
ああ、その辺はやっぱり偉いね。なんかそういう 自分のその普段の仕事に直結するところでもあるけどさ、そういうのはさ。
うんうんうんうん。
まあでもその何、こだわらない人は全然そういうのこだわらないだろうし。
そうですね。なんかこう、ネットとか見てても、なんか名言系とかのやつとか、まあ動画もあるか、あるじゃないですか、そういうやつ。
うんうん。
まあ、そういうアカウントとか、たまたま流れてきておすすめみたいなのに出てきたやつとかで、最近、それこそ今日フォローしたやつなんですけど、フィルムカフェっていうアカウントがあって、インスタで。
うん、
これだいたいこう、1個のポストに対して、だいたい10個ぐらいの映画のシーンと、映画のその名言みたいなのが書いてるんですよ。
へー、ほうほう。
そういうのは結構ね、積極的にこう見るように、こう、なんとなく開いたら目に触れる、あ、こんなんあんねや、みたいなのを見れるような環境を作るってこともしてますよ。
へー、なるほどね。僕は、まあ、今特別なんかこれっていうのがあるわけじゃなくて、まあ、興味の、もむくままにって感じだけど、
うん、
さっきのお便りにもあったけど、少し前には一時期結構そのセキュリティと経済学とか、あと心理学とか、
はいはい、
実際その辺のその境界っていうか、両方を研究するの研究分野っていうのがまあ実際にあって、
うんうん、
そういうところちょっと興味持って勉強した時期があったりとか、
へへへへ、
でも結局やっぱね、そのセキュリティが好きだから、なんかそのセキュリティの問題を考える上で、なんかこういう学問もなんか参考になりそうだなとか思ったら、ちょっとかじってみるっていうか、その辺のこう例えば入門の本読んでみるとか、ちょっと自分なりに勉強してみるかっていうのは、まあ割と結構やってきたかな。
じゃあこう気になったものがあればみたいな感じなんですね。
なんとなくその一通り基礎的な部分を学んで理解できたらなるほどって感じで、まあ、それをその自分なりにじゃあどう生かしていこうかなみたいなのは考えるのは結構好きなんで、まあ、がっつりだから学問として研究するとか勉強するっていうよりは、その基礎をかじってそれを自分なりに応用したいっていう、そうい
う
ニュアンスかな。
ああ、そうなんや。なんかこう今挙げてくれ、ね、この方が挙げてくださったやつで言うと、犯罪心理学に詳しい人とはお話ししてみたいなと常々思ってますけどね。
うん、なんか多分その辺はね、その我々ってやっぱ相手がいる商売だからさ、そのやっぱ人、なんでこの人こういうことするんだろうとかさ、やっぱね、そういうところは割と直結しやすい分野だよね。
そういうなんかこうリンクする部分とかね、なんかこう協力することでこう意見とか知見の幅が広がったりっていうのはやっぱり楽しいんで、そういう異業種って言ったらあれかもしれないですけど、ちょっとこう接してみたいななんていうのはいつでも思ってますね。
そうだよね。うん、はい。
はい、そんな感じです。で、じゃあ最後のお便りなんですけども。
はい。
お付き合いのあるベンダーさんよりジャパン IT ウィークの情報セキュリティエキスポにて、セキュリティのあれ、出張生対談の案内をいただきました。必ず見に行きますという。我々が告知をする前に見つけて、ポストしてくださってました。
素早い、嬉しいですね、それはね。
いやー、皆さん見てくれてるんですね、こういうのね。
やっぱ気づく人は気づくんだね、そういうのね。
気づいたのか、まあメールなのか、直接ね、担当営業の方からなのか、ちょっとわからないですけども、こういうのをちゃんとポストしてくれて嬉しいな、ということで。まあこの流れでちょっと告知をね、しようかなと思ってるんですけども。
はい、お願いします。
はい、第23回情報セキュリティエキスポ春のですね、これは先ほど言った通り、ジャパン IT ウィークの中で開催される、まあ、イベントというか展示会と言えばいいんですかね、こういうのね。
そうだね。
あるんですけども、ここのですね、アミヤブース、西ホール W1 の33っていうコマのところで、我々が、オープンセッションと言えばいいんですかね、ああいうのって、こう、歩いてたら、なんかこう喋ってるイベントが急に始まるみたいなやつあるじゃないですか。
結構展示会のこういう展示ブースでよくやってるよね。
そうそうそうそう。それで、これ、会期が4月の8日から10日までの3日間、水曜から金曜まで開催されてるんですけれども、これの9日木曜日ですね、中日ですね、真ん中の13時からと14時15分からと15時半からで、まあ我々あれの3人、ネギスさん、看護さんで僕でですね、それぞれが一つのテーマでホストとなって、このあれで喋ってるような内容をああでもないこうでもないというふうな、まあスライドは全部新作でいく予定ですよね。テーマはインフォスティーラー、ソーシャルエンジニアリングでランサムというテーマをこの3つの時間に分けてお話をするんで、まあ遠方の方もね、これ聞いてる方はいらっしゃるかもしれませんけど、こういう展示会をきっかけに東京に来られる方もいらっしゃるかなと思うので、もし足をね運ぶことが決まってるっていう方がいらっしゃったら、この時間にフラッと立ち寄っていただければなと思っております。
そうですね。このあれもさ、他のイベントとかとのこうコラボって これまでもね、何回かやってたけど、こういう展示会のセミナーで喋る、出張して喋るってのは多分初めての試みだよね。
そうなんですよね。展示会にずっと出てみたくて、僕。
あ、それは何？このあれでってこと？
いや、なんかそのオープンセッションってあるじゃないですか、その急に始まるというか。ああいうの喋ったことないんですよ。
自分の会社の展示会で喋りゃいいじゃん。
あ、うちの会社で多分これ系出してるわ。
いや、どっか出してるでしょうよ、絶対。
あ、でもね、なんかオープンセッションみたいなやってなかったんちゃうかな。
ああ、そういう意味で言うと、俺もその、セミナーとしての参加、ほら、併設してるセミナーってあるじゃない。ね、あれは喋ったことあるけど、確かにこういうオープンセッションで喋ったこと俺もないかもしんないな。
そう、だからね、オープンセッション喋りたいから、もう、細かうかってちょっと思ってて、いくらぐらいすんねんかなって。
それはやりすぎやろ。
いや、だから一コマ、だからちっちゃい一コマばっかりのエリアみたいなあるじゃないですか。なんかこう、ベンチャーとか、海外のやつとかみたいな。
あるね。結構あるよね、そういうとこね。うんうん、うん。
そう。そことか取ったらどうなんかな。でもそれやったら喋るスペースもないかとかって悩んでたところに、こう、アミヤの方と話してて、今度、展示会出すんですよ、うち、みたいな。そう言うから、いや、僕ね、喋ってみたかったんですよね、って言って、なんか、流れでこうなりました。
いいね。よかったね。嬉しいね。ちょっとね、アミヤさんのブースにお邪魔して喋らせていただきますけど。
そうなんですよ。でね、そう、せっかくこういうのをやらせていただくということなんで、なんかちょっと特別感のあるものをもうやりたいなと。
お。
はい、いうことでですね、今回、この、まあ、イベントに来ていただいて、まあ、僕とかに話しかけていただければいいんですけど、その時に皆さんにお渡しする、今回のこの、アミヤコラボのバージョンのあのセキュリティのあれステッカーをですね、発注しました。
特別じゃないですか、それは。
そう。ちょっとね、色味が違うやつなんですけれども。
うんうんうん。
そうそうそう。なんでそれをね、その当日持っていくんで、話しかけていただければ、もちろん普段の、なんですか、普通のノーマルのステッカーも、ちゃんと印刷屋さんが作ったバージョンのやつも、もし必要であれば、合わせて2枚差し上げることもできるんで、ぜひゲットして帰っていただければなというふうに思ってますし、あまりにも吸った数よりもくれっていうふうな来てくれる方々が少なかったらもうその辺に貼って帰りますから僕は。
そうね。全然いないのも寂しいしね、こういうのね。
そうなんですよ。だからもうなんか、その辺のなんか全然関係ないところブースのセットとかに勝手に貼って帰ったのかなみたいな。
誰ももらってくんなかったらさ、俺らで周りのブースに配りに行こうぜ。
あ、確かに。もう僕らこういうコラボやってんすけど、よかったら次回どうですかつって。あ、いいかもしんないですよね。
売り込み行こうぜ、売り込み。
確かに、確かに。いいっすね。あ、じゃあ売り込みも兼ねて、だから我々ほら、こう一緒に展示会行くなんてほとんどないじゃないですか。
いや、ない、今まではないよね、多分。
カンファレンスぐらい？
展示会に行くってのはなかなかないよな。
ないないない。ないからちょっとそう、一回、いろんなブースも回るってのもやりましょうよ。なんか話聞いてみたりとか。
挨拶、ご挨拶兼ねて行こうぜ。
誰やねんこいつらって思われるかもしれないですけど。
確かにね。
何がセキュリティのあれやねんみたいなね。どれやねんみたいなことになるかもしれないですけれども。
楽しみですね、これはね。はい。
そうですね。まあ、この時間に来ていただければ、そのブースにはいるんで、終わった後に話しかけていただければと思います。
はい。ぜひ、アレゼンの方のお越しをお待ちしております。
はい。ということで、お便りをですね、いただいた方、読み上げた方には、セキュリティのあれ特製ステッカーの印刷コードを差し上げております。X でですね、シャープセキュリティのあれというハッシュタグをつけて、ポストいただければ、それが自動的にコメントになるんで、まあ、意見。質問とか相談とか、まあ、何でもいいんで、お便りいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
はい、ということで、セキュリティのお話を、はい、していこうかなと思うんですけど、今日は僕とネギさん二人の会になりますね。
そうですね、はい。
はい、じゃあ、ネギさん行きましょうかね。
お、じゃあ僕から行かせていただきますけども、今日はですね、偽社長詐欺に関する調査レポートっていうのをちょっと紹介しようかなと思うんですけども、
最近流行ってますもんね、これ。
そうだよね。まあ多分これ、まあ CEO 詐欺って言ったりもするのかな。
そうですね。
うん、言い方はいろいろあると思うんですけども、まあ昨年末ぐらいからちょっとなんか急ににわかに流行り出した攻撃というか詐欺なんですけども、これ今週扉システムズさんっていう、まあ結構特殊詐欺とかフィッシングとかの対策サービスとかを手掛けている会社さんが、この詐欺に関する、まあ、アンケート調査を行いましたということで、
うんうん、
まあ、そのレポートを公開してくれたので、ちょっとその内容をお話ししたいんですけども。
いいですね。お願いします。
調査の概要としては、 先月の2月に、全国の25歳から60歳の会社員の男女、合わせて有効回避等数が1682人に対して、インターネットで調査を行いましたと。
おお、結構多いな。
で、この偽社長詐欺ってどんなものかっていうに関する質問をしてるんだけど、その前にちょっと一応、今更だけど、どういう詐欺かっていうのを簡単に紹介すると、
そうですね。
多くは社長とか役員とかになりすましたメールが届く、メッセージの場合もあるらしいけど、会社のそのアカウント、メールのアカウントとかに、社長の名前でメールが届きますと。で、何やら業務に必要なので、LINE のグループを作って、自分をそこで招待しろというような指示が書いてあると。で、それ受け取った人がなんだろうなと思って、とりあえず指示通りに LINE グループを作って、その招待コードの QR コードをメールで送ると、あたかもその社長であるかのように装ったアカウントがそのグループに参加してきて、で、何やらその緊急でその業務上振り込みが必要なので、どこそこの口座に今からすぐいくらか振り込んでくれ、みたいな、なんか振り込みの指示が来ますと。
ほいほいほいほい。
これもちろん偽物なんだけど、うっかり騙されてそこに振り込んでしまうと、そのお金が盗まれてしまいますっていう、単純だけど、こういう詐欺なんですよね。はい、でこれ、その昨年末からすごく流行ってた、警察とか IPA とかいろんなところから注意喚起も出ているんだけど、で、今回、それがどのくらい浸透してるかっていうのを、アンケートで調べましたっていうことで、いくつか質問してるんだけど、まずそもそもその役員とか社長を語るメールの詐欺、知ってますか、増えてるけど知ってますかっていう質問に対しては、およそ半分が知ってますって答えてて。結構よね、46.6% が知ってますと。で、じゃあ、どういう経路できっかけで知りましたかっていうことに関しては、やっぱりね、これ、メディアが強くって、テレビが一番で、約 46%、圧倒的にこれが一番多くて、で、ついでネットニュースから知りました。で、3番目が、自社の注意喚起で知りましたっていうのが3番目で、結構これ見て、やっぱり既存メディアとネットメディア強いなというのと、意外とその社内の注意喚起ってバカにできんぞってちょっと思って、約3割の人がこの注意喚起、社内の注意喚起でこういうのがあるって知りましたって言ってるから、なんかね、こういうその攻撃とかその詐欺とか被害、何でもいいけど、何かあった時にこういうのを気をつけましょうって、その社内にね、周知するっていうのは、結構効果は高いのかなっていうか、特に今回みたいなその詐欺って、知ってるか知らないかで、多分その被害を受ける、受けないって、多分だいぶ差が出ると思うから、そういう意味でも、こういう注意喚起の大事さっていうのを、ちょっとここでね、改めて感じましたっていう。はい、でそれから、実際にこれ、経験しましたかっていう質問に対しては、自分自身にこういうメールやメッセージが届きましたっていう人が 14% で、自分じゃないけど、同じ社内の他の人に届いたのを知ってるっていうのが 12%。
じゃあ、4分の1的には、組織は当事者ってことですね。
そう。だから、トータルで 26%、ほぼ4分の1は、何らか身近で体験してるっていうことで。結構、ちょっと僕は、他の人どう思うか分かんないけど、僕はその印象としては結構多いなって思って。
そうですね、多いね。
前にも言ったかもしれないけど、僕自身も、会社じゃないんだけど、社外の参加してるそのコミュニティのメーリングリスト宛てに、その代表者の名前を語って届くっていうケースが何件かあって。
じゃあ CEO とは限らんってことですね。
そうそうそう。ちゃんとそういうの見てるんだなと思ったんだけど、
リストどうしてんねやろな、それ。
ね、それも思った。だから僕自身が何件か実は体験してるんで、確かに身近だなとは僕は思ったけど、でもほら、辻さんも看護さんも自分には届いてないって言ってたから。
僕は届いてないというか、会社のメール見てないだけかもしれないですけど。
見ろよ。
すいません。見ます。
ないしは会社の、対策がしっかりしていて、ちゃんとフィルタリングしてるとか、
デリバリーされてないってことね。
そうそう、届いてない可能性はあるけど、たださ、そういう人も結構いるから、その会社単位で見たときに4分の1が届いてるっていうのは意外と多いぞっていうか、リーチしてる範囲こんなに広いとは思ってなかったんで、ちょっとね、これはびっくりしたなと。
これでも偏り気になりますね。あるのかな、偏り。
若 干ありそうな気はするよね。
なんか組織規模とかね、そのジャンル、業種みたいなのがあるともう少し面白いなんかものが見えるかもしれないですね。
うん。あとこれまあ全国って言ってるけど、例えば都市部と地方部で違うかとかね。
確かに確かに。うんうん、
うん。その辺もまあもしかしたらその公益側もその適当にばらまいてるとはいえ、さっき言ったみたいに、その会社ごとにちゃんとその社長の名前とかをちゃんと語ってるわけで、そこは、まあ、どうやって自動的にやってんのか何なのか分かんないけど、一応ね、手間暇かけてやってるわけだから。
やっぱあれですかね、漏洩してるメールアドレスとか、まあ、パスワードとセットで漏れたりするものもありますけど、それをこう、一個のやつに束ねて同じドメインで社長の名前調べて送るとかしてんのかな。
うん、多分そういうその下準備がいるよね、これね。
うん、いると思う。手間かかると思いますよ、結構。
だよね。さ、どういうふうにその、ターゲットを選ぶかっていうのと、その辺もちょっとね、どういう攻撃者が、そのどれくらいのグループがやってるのか、単一ってことはないと思うんで、ここだけのリーチしてるっていうのを見ると、まあ複数のグループがやってんのかなって気がするけど、
うんうん。
まあちょっとその辺のその選定基準とか興味あるよね。
そうですね。
あとね、その攻撃のそのメールが届いた、メールっていうかまあメッセージが届いた経路はっていう質問に対しては、
はいはい。
これはあの予想通りというか、一番多いのは会社のアカウントのメールっていうのが 64% で、これがダントツ多いですと。
まあ、そらそうかなって感じですかね。
だけど、実はその会社のメール宛てだけだと思ってるとちょっと危なくって、個人宛てのメールとか、個人が使ってるメールねとか、あと会社とか個人のアカウントのそのメッセージツール。
なんかチャットワークとかも注意喚起出してましたよね。
そう。それは確か、辻さんが紹介してた気がするけど。
うんうん、そんなんあるな、みたいな話を触れてましたね。
チャットワークとかスラックとか、その業務でよく使われるメッセージングツールで届いたっていう人も、2割、1割ぐらいとか結構 いるんだよね。
ほうほうほうほう。
なので、意外とその攻撃というか、そのそういった偽の詐欺のメッセージ、メールが届く経路も複数あるんだよっていうところと、あとこれはちょっと今回の攻撃の、まあ、僕が思う巧妙なところだなと思うのは、
うん、
その個人と会社とか組織のそのあまり区別がないというか、個人宛てだろうが会社宛てだろうが、とにかくその人に届けさえすれば成立しうるっていうところが結構厄介なところで、
はいはいはい、
うん、なかなかだからまあその会社のアカウントだけ来ると思ってるとちょっと違いますよっていうのはちょっと注意が必要かなと。
個人のアカウントにも来るってことは、そのメールのリストだけとかを手に入れてるだけじゃなくて、メールをそのものを手に入れてるかもしれないですね。やり取りの内容というか。
そうなんだよね。だこれがどういうふうに、その被害の範囲に効いてくるかわかんないけど、まあでもその最終的には、今回の攻撃のケースだと、まあ主にその会社がターゲットで、まあその会社の経理担当者とかをその LINE グループに呼び寄せて、振り込みを指示するっていうことが、まあ主目的なので。
ええ。
まあそうすると、やっぱりね、組織だと個人単位と違って被害金額も結構大きくなるから、実際いくつか報道でその被害の状況とか記事になってたけど、なんか都内の会社とかで、なんか数千万円規模の結構被害が出ているっていう話もあるんで、
はいはい。
なかなかこれは馬鹿にならんぞっていうのがちょっと思いましたね。うん。あとその、なんていうかな、LINE グループにこう誘導するって聞くとさ、投資詐欺とか、あとロマンス詐欺とか、いわゆる個人を狙う詐欺事件でよく使われる手口じゃない、こういうのって。
そうですね。うんうん。
だからそれをうまく使ってというか、まあそういう被害者側から見ても、あとまあ公益側から見ても、もしかしたら使い慣れてるツールなのかもしれないけども。
うん。
まあなんか割と個人狙いと思うような手法を使って、でもターゲットは法人ですっていうところが、まあなんかうまく応用してる感じがして、なんか嫌だなっていう。
ああ、確かに。なんかでもこういうこう一番初めコンタクトしたところから違うプラットフォームに移行するっていうのはもう昔からありますよね。あの、懐かしいやつ言うとミアアッシュ事件とかもそうじゃないですか。
ああ。
なんかリンクトインでコンタクトしてからフェイスブックに移行して、そこからがファイルを送ってマルウェアに感染させたみたいなやつとかって、もうずいぶん前ですよね、確かね。ミアアッシュ事件なんてね、
こういうのは常套手段なのかもしれないよね、なんかね。
うん、そうですね。
そのなんていうか、相手を信頼、まあいろいろ効果あると思うんだけど、信頼させやすいとか、慣れ親しんでるツールによるなんかこう、もしかしたら安心感とか騙されやすさみたいなのもあるかもしれないし、
あとはほら、メールやとこうね、送って読んで返信してっていう、こう、テンポ悪いから、やっぱテンポよく畳み込むためには、まあ、LINE とかのチャットツールの方が使い勝手いいのかもしれないですね。
そうね。あと、なんだろうね。さっき言ったそのフィルタリングの聞きやすさっていうか、届きやすさ
ああ、確かに確かに。
とか、あと送信者をこう見分けるのが見分けやすいか、そうでないかみたいな、まあなんかいろんな要素が多分あると思うんだけど、
ああ、アイコンもあるしね。LINE やったらね。
そういうなんかね、騙しやすさっていうのによって、多分そういうプラットフォームをうまく使い分けてるっていうところがちょっといやらしいなと。
確かに確かに。
あと、まあなんかこれ前他のところでもちょっと、これはあれかな、辻さんが確かボイス系の話をした時でもなんかチラッと似たような話をしたと思うんだけど、この辺の詐欺の話をすると大体いつもその、まあ僕らのっていうか専門家の悪い癖っていう気もするけど、僕も正直この詐欺の手口を最初に知った時には、こんなん誰が騙されるのかなって正直思ったのよね。
手順も結構ありますしね。
こんな LINE グループにね、招待してとかってさ、もういかにも怪しいじゃないって思っちゃうんだけど、思っちゃうんだけど、蓋を開けてみたら結構被害が出てるっていうのを聞いて、ちょっと考えは改めたというか、なんかこんな詐欺誰が引っかかんねんって、ついついね、思っちゃいがちだけど、そんなもんではないですよっていうのを、ちょっとね、まあなんか改めて考えた方がいいっていうのと、あと、まあ、さっきも言ったけど、これって個人向けだよねって思ってたようなその手法が、いや、実は法人のその企業の担当者とか、その社員宛てにガンガン来るとかっていうことが、まあ、平気で起こり得るわけなんで、今回のもそうだよね。だこういう手法がちゃんとあるっていうことは、まあ、その社内に周知するなり、注意喚起するなりっていうのも大事だし、あと、まあ、きちんとそういったメールが届かないようにするにはどうするかっていうことを考えるのも大事だけど、まあなんかね、その辺ちょっと思い込みは気をつけた方がいいなっていうのをちょっと改めて思ったなと。あとまあなんかこれ見てさ、なんかやっぱ詐欺って怖いなと思って、ちょっと改めて思ったんだけど、最近ちょうど、なんだっけ、いつもほら紹介してる、めぐる情勢？警察庁のやつ。サイバー空間をめぐる脅威の情勢等についてってやつかな？
正式名称は僕全く覚えてなかったんですけどね。通称で覚えてました。
我々の間では通称、めぐる情勢で通じるけど。
まあ通称じゃないんですけどね、これも。僕らは勝手に言うてるだけですけどね。
そうね。
申し訳ない、申し訳ないですけどね。
いや、でも、わかりやすいよね、名称としてはね。
わかりやすい、めぐる情勢。
あれ、今月、令和7年度版っていう最新のデータが出てたじゃない。
でした、ランサムのとこだけ見た。
ね、で、あれ、ちょっと、今回のがあったんで、ちょっと改めて詐欺のとこだけ見たんだけど、特殊詐欺、今回の特殊詐欺とか、あとさっき言ったその個人向けの投資詐欺、ロマンス詐欺もうなんか数字がえげつないことになってて、ここ毎年4、5年もずっと右肩上がりでこう被害金額、被害件数ともに増えてるんだけど、去年はなんかもう大幅に増えててさ、そのどっちの詐欺もその1000億円以上の被害が全国で発生してて1年間でね、とんでもないことになってるわけ。
へえ、そうなんや。
全然そういう意味では、なんていうかな、まあ、攻撃側もいろいろ手口は変え、ね、手を変え、品を変え、やってきてるし、それに対してやっぱりその防ぐ側、人のその騙される側の対応が追いついてないっていう状況がどうも見えてて、で、なおかつまあ、なんかこういう詐欺ってやっぱり個人向けが多いのかなって感じがするんだけども、件数はもちろん個人の方が多いんだけど、ただ法人の被害もやっぱり増えてて、で、法人の場合はどうしても1件あたりの被害金額が大きくなる傾向にあるから、全体のその被害っていう観点で見ると、全然やっぱりね、法人向けも決して無視できないので、ちょっとね、この辺のまあ、なんかその詐欺全般に対するまあ、もちろん個人の備えも大事なんだけど、うちの会社の従業員に対して何か来た場合に、会社としての備えは大丈夫かっていう観点でも、やっぱりもう一回ちょっと、見直した方がいいなって、改めて思いましたね。
なんかこれ僕見て思ったのは、注意喚起、なんていうんですか、どうやってこれ知りましたかっていうアンケートあったじゃないですか。で、まあテレビ、ネットニュースっていうのがまあぶっちぎりの上位というか。で、それについて自社内の注意喚起っていうのもこれ結構効くんやなってネギさんもね、さっきおっしゃってたんですけど、この注意喚起の仕方っていう風なのもなんか、ちょっと 工夫してほしいかなと思いますけどね。
なんか単純にこういうのありますよだけじゃなくてってことね。
そうそうそう。ずいぶん前にネギさんがこのポッドキャストでも紹介してくれて、我々のパネルディスカッションとかでも紹介した例で、リツールの事例あったじゃないですか。
ああ、辻さん大好きな事例だよね。
大好きな、そうそうそう。ディープフェイクで声を真似て、その社員の、IT システムの社員のふりをして、二要素突破したっていう、ソーシャルエンジニアリングを裏支えしたのが AI でしたっていうお話。あれのお話を僕個人で喋るときもあれ紹介するときあって、その時に言ってるのは、今日この場に来てくださってる方が知ることも大事だけども、とにかく偉い人に知ってもらってくれと、まず。
うんうんうん。
偉い人とか、そういう社員にリーチするような人とか、社外だったら、社外の権威もそうですよね。外部取締役とかね。で、例えば社長やったら社長にこういうのがあるんやって知ってもらって、俺とか私とかから連絡が来ても、そんなことはせえへんからっていうふうに、偉い人の口からみんなに、で、もし気になるようやったら、ちゃんと確認するっていう手順を踏めと。本人確認するような、俺に連絡してこいとか、秘書に連絡せえとか、そういうふうなことを、なんかみんなの前で言うっていうのがね、僕、かなり効果あるんちゃうかなと思ってて、そういうことを紹介してるんですよ。
ああ、確かに今回のもさ、ね、社長とか役員の名前を語るっていう手口だから、社長自身がもしこういうのあったらちゃんと確認せえよって、俺は別に直接連絡来ても平気だからなとかさ、わかんないけど。
そうそうそうそうそう、怒れへんぞって。
そうそうそう。だからそういうことを、経営陣自らが言うっていうのは効果あるかもね。
あると思う。なんか俺であっても私であっても疑えと。
うんうん。
なぜならこんな被害が出てるからっていうふうなのを、やっぱ偉い人の口からとか、社内のメールでもレターでも何でもいいんですけど、そういうのを、偉い人の立場から発信してほしいなっていうふうなのね、思いますね。
ああ、確かにここではね、その注意喚起としか書いてないけど、それで実際気づけて防げたその効果的な注意喚起というのはどういうものかっていうのは、もうちょっと掘り下げて考えた方がいいかもしれないね。単に周知すればいいってもでもないよってことね。なるほど。
うん。そういうのもちょっとね、気をつけてほしいなと思いましたね。
ああ、確かに。それは各、組織ごとに自分たちではどういうのが向いてるかなって考えるといいかもね。
あ、そうですね。あとはどういう立場の人から発信してもらおうから。今日は社長。今日は上司するとか、何でもいいと思うんですよ。
うんうん。
うん。そういうの手を返しなおかえ、こちら側もなんかね、注意を起こすようなことをしてほしいなと思いますね。
ああ、確かにね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ次は僕なんですけども。
はい、お願いします。
ランサムネタなんですけども。
おぉ、いいですね。定番の。はい。
ただね、ランサムネタとは言いつつも、主はランサムではないですよ。ランサムギャングがこういう手口を使ってきてますっていうふうなことなんですが。
ほうほう。
以前にね、僕インターロックランサムっていうのを2回ぐらい紹介してるんですよ。291回と268回らしいんですけれども、調べてみると。
ほう。
で、このギャングっていうのは例えばよく言われるようなエッジデバイスを攻撃して入ってくるとか、そういう脆弱性を使ってとか、そういうのではなくて、主にソーシャルエンジニアリングを好んでやってくると。例えば偽アプリとか、そういうのをやってきてて、そういう攻撃者がクリックフィックスを積極的に使うようになりましたよっていうふうなことを2回で紹介してるんですね、過去に。
ほうほうほう。
で、今回は、別のギャングで、リークネットっていうギャングが、このクリックフィックスを積極的に使っているよっていう風なものが、レリアクエストからレポートが出てて、それをちょっと今日紹介しようかなと思っているんですけれども。
なんかちょっとごめんね、クリックフィックスとかそのソーシャルエンジニアリング的なテクニックって、みんな使ってるね。
いや、そうそうそうそう。そこがね、なんか一つのグループやったけど、他のグループもかって考えたら、見えてるのでこれだけやから、例えばそのラース系のやつらも使ってるやろうし、自分でばらまいたり感染させたりするような、自分でばらまいて感染させて自分で利益を得るだけの、なんていうんですかね、単独行動みたいなやつらも使ってんちゃうかなと思ってて。
そうだよね。で、新しくそういう攻撃手口を採用するっていうことはさ、他でね、実績があるっていうか、効果があるっていうことが分かっちゃってるから、だったら俺らも取り入れようって、そりゃ思うよなっていう。
そうそうそう、そうなんですよね。
ああ、で、今回のこのリークネットさんも使い始めたと。
そうそうそうそう。で、このリークネットって多分ね、あんまり皆さん聞いたことないと思うんですよ。僕もなんかちらっと名前知ってる程度やったんですけど。
そうだよ、ちょっとマイナーだよね。
そう。で、いろんなレポート見てみると、その初出自体は、2025年の5月ぐらいなんですよ、リークは。 で、活動自体は2024年の後半ぐらいからおるよみたいなことを書いてるレポートもあったんですけど、月平均で見るとリーク件数は3件程度っていう、まあ多分かなり小粒に分類されるギャングかなと。
ああ、そうなんだね。うん、うん。
うん、そうそうそう。で、まあこの攻撃者が、まあ、クリックフィックスを積極的に使ってんでっていうお話があったんですけれども、まあどういうことかというと、まずこの、レリアクエストの分析というか意見というか、いうふうな部分を紹介すると、まあ、これまでこの攻撃者とかは、IAB、イニシャルアクセスブローカーから、その初期アクセスを購入するということに依存していたっていうところから、初期アクセスを自分で、こういうふうなキャンペーンを実施することで、まあ、コスト削減とか、あとはこう、まあ、いわゆる案件と言えばいいんですかね、こういう攻撃を、買ってからやらないといけないという、待ちが少なくなるから、こういうふうに自分たちで、オペレーションしだしたんじゃないかっていうふうな分析がちょっと書かれてましたね。方向転換の理由としてはこういうことも考えれるなというふうな、まあ、トーンで書かれていました。
うん。
用いられたクリックフィックスの手法というのはもうほんとよくあるやつで、クラウドフレアの、ロゴが出てきて、あなたはロボットでないことを証明してください。Windows プラス R、コントロールプラス V、エンターみたいな。
ああ、よくある偽のキャプチャーってやつだな、いわゆるな。
そうそうそう。もう一番擦られてるやつやと思うんですけれども。で、ちなみにね、なんか、レディアクエストのレポートには自分たちが対応した、まあ、実際にこう、被害が起きたか、未然に防いだかはわからないですけども、自分たちが対応したマルウェアが配信されるものの 59% がクリックフィックスなんですって。
なるほどね。そんだけ増えてるんだね。
増えてるし、なんかこう、手を変え、品を変えもあるんだけど、最近ほら、ちょっと違うところのレポートになりますけど、アトスが出してたやつだと、ネットユースとウェブダブで、配送してくるでっていう手口も、公開されてたんですけども。まあ、なんかいろいろ発展しているジャンルというか、手を変え、品を変えというふうなことがされてて、また試行錯誤が攻撃側もある手口なんやな、なんていうのをこういうのを見てても思うんですけれども。
うん。
で、まあ、このクリックフィックスを、まあ、ユーザー、被害者が実行した後は、まあ、VBS だったり、パワーシェルを用いて、まあ、メモリ内でペイロードを実行するために、デノっていうものを入れてくるんですって。
おうほう。
まあ、デノっていうのは何かって言うと、Node.js みたいなのに類似してて、まあ、JavaScript とか TypeScript のまあランタイムですね。前に紹介したインターロックはここを Node.js のランタイムを使うっていう、ここから攻撃を展開していくっていうふうなことをしていると。デノってちょっと僕初めて聞いたんですけど、知らなくて。
攻撃の専用ツールではなく汎用的なものを流用してるってわけですね。
そうなんですよ。なんで、まあ、正規のものなので、カスタムに作られたこういうローダーと言われるようなものよりも、検知されにくいっていう利点が、まあ、一番大きな攻撃者にとってのメリットですよね。
なるほど。
はい。で、このデノを使って、まあ、ベース64エンコードされた、まあ、データだったり、URL を渡して、メモリ上でやりたいことを直接実行すると。まあ、いわゆるそのファイルレスというか、端末上にはファイルが残らないので、まあ、見つけにくかったり、フォレンジック体制があったり、みたいな。まあ、シグニチャーベースだと多分検知できないですよね、こういうのは。そういうことをしてくると。で、実行されるペイロードに関しては、これはもうよくあるものなんですけども、まあ、ユーザー名、ホスト名みたいなシステム情報を取ったりとか、被害者固有の識別子を、まあ、データからハッシュ処理をして、作成して、それを自分ところのインフラに送る、みたいな。で、後からは、まあ、C2 からの通信で、このデノを通じて追加のペイロードを配信できるように、こう、ずっとこう、ポーリングループに入らせるみたいなことをしているっていうことですね。
うんうん、
で、これクリックフィックス以外の手法もこいつら使っているらしくて、Teams を用いたフィッシングもやってるんですって。
おー、なんか最近その辺のなんかメッセージ使ったフィッシングってよく聞くようになったね。
そうそうそう。だからさっきのね、ネギスさんの言ってた話の中で、チャットワークとかじゃないですけども、そういった、まあ、組織で使うようなチャットツールみたいなところへのアプローチもしてきていると。
なるほど。まあ、Teams は世界中で使えてるからな。攻撃経路として使い勝手がいいかもしれないよな。
まあ、入り口はね、違ったとしても、その後の、デノをインストールしたりとか、どういうペイロードを実行するかってのは全く、まあ、ほぼ同じだったそうですね。で、侵入した後どんなことするかっていうと、まあ、DLL サイドローディングを使って、まあ、活動を C2 に移行していって、複数のドメインにこう、ビーコンを送信するように、まあ、冗長化してやるというようなことなんですけども、この、で使われた URL のパターンは、ドメインはいくつかあったんですけど、その後の文字列は一緒やったらしいですね。うん。なんで、まあ、この辺はちょっと引っ掛けやすいポイントかな、なんていうふうに思うんですけども。 で、その後、まあ、横に、横展開というか、まあ、ラテラルムーブメントしていくときには、コマンド CMD エグゼ、まあ、スラッシーの K リストっていうのを実行して、アクティブな認証状態みたいなのを収集するそうです。まあ、これで、認証状、アクティブな認証状況が分かれば、新たに認証情報を取るということをせずに、今、貼られているセッションを通じて横展開をしていくっていうふうなことをやってたそうですね。PS エグゼック使って。で、データの持ち出しに関しては S3 バケットに送出するというふうな動きだったそうです。で、まあ、こういう攻撃、まあ、この彼らだけ、まあ、彼女たちがかもしれませんけども、まあ、いろんな攻撃者が使うでおなじみ PS エグゼックじゃないですか、これ。よく見ますよね、便利なんで。
まあ、そうね。
そう。で、まあ、こういうのもなんかなんとかせななっていうふうなことで、結構僕もいろんなその仕事を通じて PS エグゼックなんとかならないですかみたいな、ことを相談されたりするんですけれども、まあ、僕はなんかその提案しているような内容とかちょっとここで紹介しようかなと思ってるんですが、
ほうほう。
例えば Microsoft Defender の、まあ、ASR っていう機能ありますけども、それで、ブロックプロセスクリエーションズオリジネイティングフロム PS エグゼック&WMI コマンズっていうようなものがあって、こういったもので、ブロックすることもできますし、まあ、アップロッカーとか WDAC とか使って、この PS エグゼック自体をもう動けないようにする。まあ、PS エグゼックってどうなんですかね？業務で使ってるとこってあんのかな？あんまないような気すんねんけど。
いや、まあそうね。上質とかその運用管理の業務でひょっとしたら使うことがあんのかもしれないけど、一般の少なくとも普通のユーザーは使う場面はまずないよね、まず。
そうそうそう。やし、PS エグゼックで実行できるようなことは、商用のソフトウェアで別の、例えば資産管理とか、そういうので使ってるんじゃないかなって気がするんですけどね、そのエンタープライズは。
普通はそうだろうね。こういうコマンドを使うっていう場面は、ちょっと想像しにくいよね。
考えにくいし、もし使ってやったら違うものに変えた方が僕はええと思うんですよ。
ああ、まあそうね。
で、まあこの PS エグゼックでもそれでもその止められへんとかっていう、まあそのシステムに変更加えたくないとかね、そういったものがある場合とかだったら、まあログで見るしかないってことなんですけれども、まあログで見るんやったら番号で言うと4688、これプロセスの作成ですね。で、4697、これはサービスを作成したとき。で、5140というのは共有アクセスを、アクセスしたときに出てくるログなんですけども、まあ、この3つが、こう、揃ってたりとかすると、ちょっとまずそうみたいな、まあ、相関的に見て検出するっていうのも一つアプローチとしてあるのかなと。まあ、中身で言うと、例えば、アドミンダラーにアクセス。これが5140ですよね。で、PS エグゼックのサービスを作成。これが4697。サービシーズエグゼから CMD エグゼで実行されるコマンドが4688。こういった相関分析で、まあ見つけようと思えばちょっと手間かもしれないですけども、見つけられなくない。もしくは後からログで追うっていうようなことにも使えるんじゃないかなっていうふうに思います。
その辺のいわゆるよく使われるそのプロセスからの実行のツリーっていうか、まあ最近の EDR とかその CM 製品みたいなそういうのをまあ得意とする、そういう分析が得意とか検知が得意な製品にまあ任せるっていうのもあると思うけどね。
ああ、そうですね。こういうのもひとまとめでイベントとして挙げてくれるようなものがあるかないかを確認して、あるんだったらこれ見ればいいわけですからね。
まあ少なくともその未知の攻撃手法でなければそういうやつは大体引っ掛けるはずなので、うん、そういうのに任せるっていうのもあるかもしれないし、まあ自前でやるならその辺の今辻さんが言ったみたいなところをちょっと注意してっていうことになるかな。
そうですね。まあこの、まあでもただ止めるなら止めてほしいし、まあ僕がなんかよく言ってるパワーシェル止めるより PS エグゼック止める方が楽かなっていう。なんかなんとかできませんかねっていうふうに思うぐらいの感じではありますね。
なるほどね。
はい。まあなんかこう全体こう通じてね、こう思ったことなんですけども、まあ、侵入前提って言葉に対して簡単に諦めんなみたいなこと僕よく言うじゃないですか。
うん。
侵入前提には前提があるんやでって、ちゃんと守ろうというアクションをしてから侵入前提考えるんやでみたいなことよく言うと思うんですけど、なんかね、でもやっぱこういうのって攻撃のタイプにもよるのかなって思っててね。
うん。
で、クリックフィックスとかこういう、まあ、人にリーチするような攻撃っていうのはやっぱりなかなかにこう、パッチでどうこうなる01の問題ではないっていうことなんで、なんかこう、不要なサービスポート閉じましょうとか、脆弱性の対応をきちっと優先順位決めてやりましょうっていうふうな、そっちはあんまりまだ諦めてほしくない。あがいてほしいなというふうに思うんですけど、やっぱこう、人関係するとやっぱ限界あるかなっていうふうにやっぱ考えてて僕。
うん。
なんで、ま、侵入後に、こう、人を通じてしまって入ってきたような攻撃に関しては、こういうパターンだったら、 大きな被害になる前に、さっき言ったログとかで兆候をつかむとか、いらんもん止めるとかっていう風なところで、まあ、攻撃者のこう手順を、攻撃の手順を知ることで、まあ、幾重にもこうハードルを作ったり上げたりっていう風なことを検討してほしいなという風に思ったんで、まあ、このレポートの攻撃の流れとかも追って見ていただいて、自分たちだったらどこで止めれるかみたいなことも再検討してほしいなっていう風に思いましたというお話でございます。
まあ、クリックフィックスに限らないけどさ、そのまあ、例えばそのユーザーが、まあ、自ら何かその不審なものをダウンロードして、まあ、例えば正規サイトでないところからダウンロードしてインストールしちゃうだとか、まあ、そういうパターンもそうかもしれないけど、そのユーザー自身がそもそもその能動的にっていうか、その自主的に、まあ、今回のクリックフィックスも、まあ、その騙されてるとはいえ、ユーザーが自身が自主的にやってるわけじゃない、このコマンド実行という行為自体をさ、やっぱこういうのってその正常なコマンドというか行動と攻撃によるものかどうかっていうのの見分け方がやっぱり非常に難しいよね。それさっき
確かに
まあ EDR とかいろいろ最近はいいのがあるからさみたいな若干人任せなこと言ったけども
ちょっと流度荒めのこと言ってはりましたね
ただまあなんちゅうかな、それで済むかっていうとやっぱね、済まないこともあるし、そのさっき辻さんが言ったけど、そのユーザー自身がこういうことをやった場合に自分たちの今のその対策とか、そのまあ導入しているツールなりソリューションなりでどこまで見つけられるかとか防げるかっていうのは、ちゃんと自分たちは今こういうところまで対応できてますって把握できてればいいけど、なんとなく、いや、うちはこういうと言ってるから大丈夫っしょみたいな。だからそういうぐらいの、さっきの僕がちょっと言っちゃったぐらいの流度で、
はい。
いや、うちは大丈夫っすよ。EDR 入ってますから、みたいな感じだと、まあちょっと危ないかもしれないよね、なんか。
そうですね。
なんかすぐにこういうのをその回避する手法だったり、あとできるだけそのソーシャル的な手法で攻撃と気づかれないように、自らこれは被害者がやってるんですよっていうふうに見せかけて、検知されにくいようにっていうことは、まあ、いくらでも多分応用が効いちゃうから。
そうなんですよね。なんかそのさっきネギさんもちょっと触れてましたけども、これ、ユーザーがアクションするっていう意味では一緒やけど、その添付ファイルのオフィス系のマクロがあって悪さするファイルを開いたのと、ユーザーが自分の手順でスクリプト実行したのとだと、そのプロセスツリー全然見え方違うじゃないですか。下手すると、いや、まあ、あっちゃいけないんでしょうけども、やっぱりそういう監視してても見逃してしまう可能性がこのクリックフィックスとかの方が高いと僕は思うんですよね。
まあ、だからこそ攻撃側にこうね、こんだけ広く使われてるんだろうけどね。
そうそう。だからまあそういう実績も多分あるんやろうなと思うから、まあ抜けてしまった時のことをも考えて、そのまあ前提っていうのは、この人を介する部分はより強めに考えた方がいいんじゃないかなっていうのはまあ僕の主張ですね。
そうね。あとまあそのクリックフィックスもさ、そこに至るもう一段階前のところがあるじゃない。今回のやつはあれかな、多分正規サイトかなんかを改ざんしたりとかしてんのかな。
ああ、そうですね。最近とかもそういうばらまきしてるインフォスティーラーも見かけますね。
だよね。なんか、そのサイト側のデザクセをついて、こう、ひたすらばらまく系のやつとか、あとはなんだろう、マルバタイジング系とか。
ああ、そうですね。広告から誘導はありますね。
とか、まあ、あと普通にまあメール等でばらまく系もあるかもしれないし。結局そこにクリックフィックスっていう手法に至るそのもう一個前の入り口はもう何でもいいわけで、
そうそう、幾重にもあります、何個もありますからね。
ね、だからそこをできるだけユーザーに届かないその手前で止めるにはどうするっていう従来のね、従来の対策、さっきのあの前提の前提じゃないけど、
はいはいはい、
まずそれはやった上で、まあ、でも抜けちゃうやつでクリックフィックス前届いちゃうやつはどうするかっていうところも
100% でないにしてもね、フィルターはしてほしいですもんね、そこはね、できるだけ。
そうそう、そこもさっき言ったその、まあ、例えばコマンドレベルでその止められるものは止めるっていうのもあるし、忘れちゃいけないのはその人の面のね、そのさっきの詐欺もそうだけど、やっぱソーシャルなテクニックなんで、その人に対するその対策っていうのはやっぱ大事は大事かなと思ってて、こんだけ流行っててもそのクリックフィックスっていう手法をそのユーザーが知らなかったら多分騙されちゃう可能性が。
ああ、確かに。そうですね。
うん。これ、その知ってる人が見たら明らかにおかしいってわかるし、このコピーされてる中身は何なんだって、まあ普通は疑問に思うけど。
はいはい。
そこを単にね、あ、なんかこれやってくれるんだなって、ふわっ とやっちゃうと危ないよっていう、その危ないっていうことを知らないとどうにもなんないじゃない、止められないよね、そこでね。
確かに確かに確かに。
あ、まあ、だからそういう意味ではやっぱりその従業員へのその具体的な注意喚起っていうかさ、そういうのもやっぱり必要だろうし、なんか両面いろいろ考えないとなっていうのは。
まあ、ファイルフィックスには聞かへんけど、Windows R みんな止めよ。
うん、そうね。
一旦止めよ。
Windows R 止めたらなんかほら、Windows X があるとかさ、なんかいろいろ他に。
まあまあそうなんですけど、一旦いらんのは全部止めていこう。ちょっとずつやっていこう。
それでもさ、モグラ叩きみたいにならない？これ止めたらあれ、あれ止めたら次これみたいなさ。
まあなんかでもほら、そんな手間かからんかなって思って。
なんか止める仕組み自体がもうすでに整備されていれば、そこに一個追加するってだけでできるところもあると思うけどね。ただまあそういうその全社的にちゃんとポリシーで止めるっていう、そのそもそもそういう仕組み自体が整備されてないところではさ、まあまずそこからだよね。止めるっていうこと自体が簡単にできないっていうか。なるほどね。確かにできるところからやるってのは大事かもしれないけどね。
そうそうそう。大きなことはできませんが、小さなことからコツコツと言うてね、やっていければなと。
そうね。
はい、思っております。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。ということで今日はセキュリティの話を2つしてきたので、最後におすすめのあれなんですが、久々におすすめのあれ、プレミアムを紹介しようかなと。
おー、なんか、過去に2個か3個か。
お、さすが。2回あります、2回。
あ、2回か。なんかあったよね。なんだっけ、前ちょっと忘れちゃったけどさ。
一つは、掃除機ですね。
あー、ダイソンのやつだ。
ダイソン。で、もう1個は、パナソニックのコリコランワイドですね。
あー、はいはい。あれ、なんか、当時はまだちょっと出始めの頃だった気がするけど。
だって僕は発売とほぼ同時です、僕買ったの。
あの後なんかいろいろ種類が出て、なんかすげえ大人気らしいね、あれね、あの製品。
そうそうそうそう。で、まあ、それの新しいやつを紹介するんですけども。コリコランワイド 3D 肩専用&腰専用っていうのが出てまして。
なんだよ、今言ったやつかよ。
そうなんですよ。ちょっと前にですね、コリコランワイド 3D 肩専用腰専用って、前のやつは肩も腰もジョイントさえ変えればどっちにも付けられたんですよ。
あー、なるほど。両方兼用だったわけね。
そう。で、今回は肩専用が先に出て、久しぶりにちょっとまた調べたら、今度は腰専用も出ててですね。
へー。
それぞれ形は違ってて、前にこれ、低周波でビクビクさせるやつだけど、これって全然つけてても何の違和感も感じない、高周波なんですよね、これ。
うん。僕もなんかそれ、一回、ついさんのやつを使わせてもらったけど、全然そのつけてるっていう感じが違和感がないよね、あれね。
そうなんですよね。で、この高周波を出してるその部分、まあデバイスって、高周波デバイスってこの製品では呼んでるんですけども、それが、前は12個やったんですよ。それが20個になってですね。
え、すげえ増えてるじゃん。
そう。だから肩とかも前はなんか肩の後ろぐらいまでしかカバーしてへんかったんですけど、今のやつはもう肩の前側、肩甲骨の上ぐらいまで高周波デバイスがあって、1.4 倍か 1.5 倍かちょっと忘れましたけども、結構なカバー範囲になったんですよ、今回増えて。
へえ、すごい進化してる。
そうそうそうそう。なんで、あ、1.6 倍や。1.6 倍この照射範囲が広がったということで、肩甲骨周りから肩前までっていう感じになってですね、買いました、僕これ。
そうなんだ。前のはまだ使ってるけど、新しく買ったんだ。
そう。だから前のやつはちょっとこれさすがにそんな安いもんちゃうんで、これ肩と腰両方新しく買うと10万いくんですよ。
ああ、まあ、プレミアムだからね。
そうそうそう。だからちょっと肩にして、で前の古いやつを腰に使ってます、今僕。
なるほど、なるほど。
そう、だからもうコリコランワイドがもう32個のデバイスが僕を常に照射してるわけなんですけど、逆に体に悪い方はどうしようとか思ったりもするんですけれども、新しいやつと両方組み合わせ40個で腰のカバーと肩のカバーでしょ。これ多分次コリコランジャケットとか出すんちゃうかなって思ってるんですけど。
確かにな、増やせばいいってもんでもないのかな、わかんないけど。
どうなんですか、ね、でもやっぱそうで、さっき腰のやつもっぺん改めて見てみたら、やっぱ腰の範囲広いってやっぱええなと思って、今ね、腰の上側と下側当てるときちょっと自分でずらすんですよ、辛いところに。
あ、なるほど。
うん、だから腰もちょっとそうやな、ボーナスまで遠いな。まあそのタイミングで買えたらええなみたいな感じにはちょっと思ってるんですけど、これね調べてみたらね、ちょっとその値段ちょっと効果も分かれへんし、まあ四つ葉ちゃうんって思う方もいると思うんですけど、そんなお客様のために考えられてるんですね。調べたらレンタルやってるんですよこれ。
あ、へえ、あ、じゃあ使ってみてから 買うってこともできるのか。
あ、そうそう、引き取りみたいなこともできるし、例えばその5000円ぐらい、4980円で、まずは一番短いやつで14泊15日っていう2週間使えるっていうお試しレンタルプランっていうのもあるんですよ。
へー、考えられてるね。
そう、あとはその2週間でちょっと分かれへんなーっていう人たち向けなのかな、これ月額プランとかもあるんですよね。
へ
ー。2ヶ月で、1ヶ月やってくれると月々いくらとかなんかいくつかあるんですよ。で、3ヶ月以上使うと解約金ゼロとか、結構ちゃんとしたプランがあって、なんか点検済みのリユース品か新品かとかも選べる。
結構こういう肩とか腰の痛みって、まあ年齢的なものもあると思うんだけど。
もちろんもちろん。
まあでもね、多くの人がやっぱりみんな悩んでるところだからさ、こういうのはいいね、いいねっていうか、まあでもちょっとな、買うかって言われるとちょっと、考えちゃうけどな。
ちょっと二の、でもやっぱりこう、僕とかも、まあ、ネギさんもそうでしょうけど、まあ、凝りって辛いから、もう、笑おうもつかむ思いでやっぱね、探してるんですよね、いつもしんどいから。
まあ、そうだよね。なんかないかなって思うよね。
そうそうそう。だからまあ、僕は1個目飛びついた結果めっちゃ良くて、めっちゃいいめっちゃいいとか、だから僕外にもつけていったりしてるから、それなんすかみたいなこと言われて、なんか何人か買ってるんですよ。と、ほんで、なんかほんまにあの、腰にやったら治ったって、楽だっためっちゃっていう、声をいただいてですね。これコラボできへんかな。
なんか調子乗ってる。
なんかで、あれコランとか出へんかな。
あれか。ちょっと語呂がいい感じだな、あれコラン。
いいですよね。まあ、ただ、あれコランってよう分かれへんけど、コリアがコランから意味があんのに、あれがコランってどういうことやねんってなるかは思うけど。
何でも聞くっていう感じよね。
まあでも使ってみてやっぱりすごい楽なんで、僕も。もし気になってほんましんどうって仕事はかどらへんねんって方はちょっとまあ試し2週間とかでもね多分効果わかると思うんで試してみてもええんちゃうかなと思ってこれも紹介させていただきました。
いやーまあ確かにね。はい
はい、そんな感じでございます。また次回のお楽しみです。バイバイ
バイバイ。